マルコの福音書の10章を開いていただきたいと思います。22節からお読みいたします。私の聖書では90ページですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。今日はこの箇所を中心に、お話をしたいと思います。皆さんこんばんは。またインターネットを見ている方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。昨日ですね、イスラエルから帰ってきました。朝8時か9時頃だったですね。で、2週間弱ほど向こうに行ってたんですけど、そのイスラエルチームの映像がありますのでね、まずそれから見ていきたいと、こういうふうに思います。 ました。いつも11月の最初にイスラエルに行くんですが、これは私たちにとって非常に重要な派遣であります。それは11月を教会のスタートとしなさいというので、年度の初めなんですね、11月。そしてイスラエルからイスラエル人としてスタートしなさいと、こういうふうに主が語っているんですね。まあ、イスラエルは神の国の象徴であって、クリスチャンはみんな霊的なイスラエルですからね、まあ、神の国からそして使わされるという、ね、形で行きなさいという形で言っているんですね。それで、今回のチームは、特別にこういろんな神様の技がちょっと起こりました。で、一つ感じるのはですね、ある時言われたんですよね。聖書で虹は祝福の印として表されているんですが、あなた方に私は虹をそのような形で表しますって、まあ、チャーチオンザエンに言われたような言葉が我々にも来たんですね。そしたらポイントごとにですね、現れるんですよね。で、今回、このイスラエルに行きましたけども、イスラエルのガイドが言うんですね。行くお国の時に、我々と来るとですね、虹を見るって、あるガイドは言ってましたね。我々と来た時だけ虹を見る、そう言ってたんですね。そうした時にですね、11月1日、まあ、これは我々にとって年度の初めの日なんですね。見事な虹が出たんですよね。そしたら、イスラエルだけじゃないんですね。東京でも出たらしいですし、それから、九州でも出た、その他でも出たんじゃないですかね。で、私はこれをですね、偶然とは思っていません。まあ、その後、エルサレムも出ましたし、帰ってきた時に4日1日で出たってことも聞きましたね。ちょっと、これは特別なことがあるであるというふうに感じてますし、まあ、これを通して、大きな祝福をね、主が表すということをね、語っておられるなということを感じます。ちょっと感謝したいと、今年の祝福にね、感謝したいと、こういうふうに思います。それとともに、示しの方でちょっとこう言われたのは、連鎖祈祷をしなさいっていうふうに神様は語っておられるんですね、繰り返しね。まあ、それは分かってるんですけど、じゃあどう連鎖したらいいのか、何を祈ったらいいのかっていうことで、ちょっとこちらが分からなかったことがあるんですね。で、普通連鎖祈祷っていうのは2倍目が起こるように連鎖祈祷するっていうのは大体普通の話ですよね。でも、もう起こっちゃってるから、これは祈りの課題にならないわけですね。そうすると人の救いを祈るっていうことになると思いますが、人の救いとなると各々祈りの課題の人は違うのでですね、で、これも個人的には祈るべきだと思いますが、違うだろうと、こういうふうに思ったんですね。そうしましたら、主がね、明確に示してくださったんですね。それは何かっていうとね、感謝とね、賛美をしなさい。感謝は感謝しますっていうのにね、賛美っていうのはハレルヤとかね、こういう、これをしなさい。で、感謝と賛美の火を燃え立たせてね、それを24時間、そして1週間中、1年中燃やし続けなさいってね、神様言われたんですね。はっきりとそれはですね、主からの確認が来ました。それで、連鎖祈祷をしますのでね、どうぞ重荷のある方は加わっていただきたいと、こういうふうに思います。で、何の連鎖をするかって、24時間連鎖をして、そしてね、1週間連鎖をして、で、終わるのはいつかっていうとね、再臨の日。もちろん残っちゃった人はね、再臨の日を超えてやっても構わないと思いますのでね、どうぞそのことをね、覚えておいてください。それとともにですね、もう最近の派遣っていうのは単に、行って示しを受けるっていうのは、これも重要なんですが、それだけにとどまらず、いろいろ奉仕やなんかも、入ってるんですね。具体的な動きやなんかも入ってますね。その中で、非常に興味深いことがいくつか起こってきました。それは一つはですね、皆さんにこう言ってましたけども、30年前からユダヤ人伝道をしなさい、 って言われていて、ロシア系ユダヤ人って言われたんですよね。で、そんなロシア系ユダヤ人に伝道するなんてね、とんでもない夢みたいな話で、そんなことできるかなっていうふうに、もちろんこちらは思ってるわけですけど、でも、主が本当に言ってるならば、それができるわけですよね。で、その時にですね、主が言われたのは、本当にあなた方が従うのならば、開きます。って言われたんですね。そしてですね、約30年と開かれなかったんですね。そしたら今はね、大きく開かれている。それで、ロシア系ユダヤ人の、レオン牧師という方がいらっしゃるんですが、そこの集会に参加いたしました。大体我々が60人ぐらいいて、向こうは120人ぐらいいたから、そういうんで合同礼拝したと思ってください。で、そこで、浴衣着てったんですね。浴衣着てったんですね。で、皆さんね、日本女性、自信を持ってください。浴衣は反応が違いますね。着物とか反応がね。すごく心を開いて、ちょっと興味を持つんですよね。具体的にね。だそれがまあ一つあります。それとともにね、賛美。それがね、入っていくんですよね。具体的に。で、我々のやる賛美は、向こうの人が知ってる賛美をやるわけではないのですね。だから、J ゴスペルね。で、皆さんが作詞作曲した歌ですよね。で、それで泣いてたりなんかするんですよね。それで、最初はね、ジョイちゃんが歌ったんですけど、まあ、理由は簡単なんですね。それは何かっていうと、まともな賛美チームが来てなかった。ね、まともな賛美チームって何かっていうと、みんなグループだから、欠けてんですよね、みんなね。で、ジョイちゃんだけはまともな、まあ、ソロだから。それで、知る人不思議の2人に手伝ってもらってやっていただいて、そして、あとの白馬チームの人たちをね、一緒になってやってもらったんですね。ちょっと森さんがね、こうやってね、ちょっと浮いちゃうかなと思ったんですけども、すみませんね、多分森さん見てると思うんですけど、それがですね、乗って乗ってですね、本当に素晴らしい賛美となりましたね。ちょっと神様に感謝したいと、こういうふうに思います。今、我々の賛美をやってるんですね。そしてね、チェコでも、ウクライナでも、スロバキアでも、我々はいろんな国で賛美をしてましたけどもですね、もうはっきりと聖霊が用いてきますね。特別な働きと恵みを感じます。もう涙を流しているそのヨーロッパの国の人たちはね、多いですよね。まさにね、主がね、御手を持って導いておられるなってことを感じます。感謝したいと、こういうふうに思いますね。そしてね、その中で、ロシア系ユダヤ人の、教会における神様の働き、伝道の働きが進んでいるとともに、さらに大きく開き始めているんですね。で、これは皆さんね、奇跡です。まさに主が違った形で動き始めたと。それとともにですね、トム・フェスさんっていう有名な方がいらっしゃるんですね。まあ、その方と会うように主が言われたんですけど、連絡が取られないんですね。全く。もう普通だったらね、それで辞めちゃうんですね。辞めなかった理由はね、2つあって、1つは御心があるって私が語られちゃったことと、それからもう1つは何かっていうとね、まあ、絶対会うって主が語られたんですね。そしたらね、全く会えない状況の中で逆転してね、会っちゃったんですよね。で、その中で、これからの働きの基盤のようなもの、ね、これからのうちに何か協力するようなことがあるんではないかと思うんですが、その、動きっていうのを体験いたしました。それとともにですね、非常に、私が喜んだことがあるんですね。まあ、他の人も喜んでるんですけど、それは何かって言いますとですね、ちょっと不思議なことがあったんですね。それはポーランドの教会でのことだったんですが、4年前でしたっけね、チームが行ったんですね。この教会で奉仕しました。そしたらね、素晴らしく聖霊様が働かれて、 そしてね、その教会の人と特別な交わりになったんですね。まあ、こんな密接な交わりはないというような、相手を知ってるわけではないんですが、特別な聖霊の働きですよね。そしてその時にいろんな種の祝福が現れたんですが、一つ予言を通してね、イスラエルに行けるように祈りなさい、イスラエルへの道を開くという予言が語られたんですね。そうしましたら、そのポーランドの方々は、そのために祈り始めたそうですね。で、教会にイスラエルに行く道が開かれるって書いてね、そこはもう不可能だったにもかかわらず祈り始めた。そうしましたらですね、開かれたんだそうです。そしてこちらに連絡を取ってきたんですね。つまりお礼を言いたいということでね。でね、そこからがすごい神様の技だなと思ったのは、何かっていうとですね、彼らがイスラエルに行く時と我々がイスラエルに行く時がぶつかっていたんです。だから、これはイスラエルで会えるなっていう、そういう感じになったんですね。そしてね、イスラエルで会いましょうっていうことだったんですが、で、イスラエルでね、会えなかったんですね。理由は何かっていうと、まあ、彼らが教えてくださった電話番号が違ったっていうことと、もう一つ、彼らは6日間で A ラートからもう一直線でイスラエル全体を見るというルートを取ったんですね。で、我々はエルサレムにとどまるっていう、そういう働きを、動きをしてましたから、もう一瞬しか接触しないわけですよね。で、ここで会うっていうのは、ね、不可能かなっていうふうに思ったんですね。しかしね、不可能ではないと思いましたね。だって、こちら側がイスラエルに行くって予言して、それでイスラエル行くことになって、しかもその時我々がイスラエルにいるわけだから、これはただごとではないわけですね。でも絶対会うなと思いましたね。そしたらね、最終日の2日前頃、いろいろ不思議なことが起こったんですね。イスラエル、ポーランド人の人がね、我々の集会見に来たり、ポーランド人の人とね、すれ違ったり、それからね、1日2日前なんですが、ポーランドからの連絡があったんですね。どういう連絡があったかというと、私の予言の本を翻訳してくださったんですね。で、翻訳して、完成して、そしてチェックの人にも見せて、全部完成しました。向こうの方は自主的にやってくださってるんですね。そのニュースが入ったんですよ。これは大きいんですね。何が大きいのかというと、ポーランドで出版できるようになったわけですね、予言の方をね。もちろん出版していきますけど、具体的な足がかりが大きくできたんですね。これはもうポーランドの流れだなと思ってですね。そして、最終日待った時に、最終日に連絡がついたんですね。最終日かな？最終日かな？ね、最終日ですよね。最終日に連絡がついて会うことになったんですね。で、最後の集会が終わって、それで飛行機に乗っていく間の時間に行ったんですね。そして会った時に、ある牧師が言ってました。すごい人材だって。そしたらね、もう泣いてる人が何人もいらっしゃいましたよね。それでね、その中でちょっと気がついたんですね。何を気がついたのかっていうとですね、何とも思わない人は何とも思わないと思いますけど、私は何とも思ってるんですけども、それは何かっていうと、私たちがポーランドに行って集会をやったのが11月9日だったんです。4年前のかな、ね、11月9日。そしてね、我々がそのポーランドの兄弟姉妹とイスラエルで会ったのが11月9日だったんです。そしてね、ポーランドの兄弟が言ってました。これは普通のことじゃない、何か特別な御心がこの後にあると。私もね、そう思ってるんですよね。そしてね、ちょっと感じてることがあるんですね。それは何かというと、死の十字架が始まった時に、神様がね、ポーランド、ポーランドって言われた。だから我々はね、ポーランドのために必死に祈って調べ、対応してたんですね。そしてね、ポーランドの宣教の道がいろいろ開かれてきたんですね。ただね、私の心の中ではちょっと感じてることがあるんですね。それは何かっていうと、その当時いた人は分かるけど、徹底して我々はポーランドのために祈ってたんですね。 で、私はいろんな働きが広がっていくのを見ながらね、いや、このレベルではないだろうって思いがあるんですよね。でもね、今こう動きが始まってみるとね、明らかにその神様の働きがね、始まってるぞっていうことをね、ちょっと感じます。それで年度の御言葉っていうのはね、さっき開けたところなんですけども、ちょっと時間が終わりそうだから端折って ちょっと言うんですね。これは受けたと信じなさいっていう御言葉なんですね。その前の御言葉っていうのは何かっていうと、信仰を使えっていう御言葉なんですね。その前っていうのは昨年度の御言葉ですね。で、信仰を使えっていう御言葉はどういうことかっていうと、皆さん信仰があるんですね。で、使わないと神様の祝福が現れないぞって言ってる。皆さん愛されてるんですね。そしてね、神様はね、最高の恵みを与えようとしてるんですが、ある方は体験し、ある方は体験してないってことになりますね。で、どうして？それはですね、信仰を使わないから。だから使えっていうのは去年の御言葉。そうしましたらですね、ちょっと面白いことが起こったんですね。それはね、数人の女の子、このイスラエルに行った女の子が、エルサレムでね、スイートルームに入ったんですよ。ね、ブログ見てるとね、書いてありましたね。なんて書いてあったのかっていうと、洗面所2つ、おトイレ2つ、風呂2つで、部屋2つとか、なんかね、綺麗な部屋に入ったんですね。そしたらね、笑いといたおじさんが言ったんですね。順序が違うだろう。ね、それは誤解したんですね。ミッションスタッフが その部屋を割り当てて、我々が違う部屋ね、みすぼらしい部屋に入ったと。そう誤解したんですね。そうじゃないんですよね。で、そこにね、一つ書いてあるんですね。祈った通りになったって。そうするとね、一つ見えてくるんですね。祈った人に現れてるんですよね、スイートが。祈ってない方に現れてないんですよね。これはもう一つね、はっきりと言えることがあるんですね。信仰を働かせた方に主の技が起こるの。具体的にね。で、私は去年19回ファーストクラスになりました。格安のエコノミーですのチケットが買ったんですよね。で、祈ったからですよね。もちろんね、しょっちゅう変わるってわけではないのですけども、明らかに信仰を使うと目に表されるんですね。それで一つ考えとかないといけないことがあるんですね。それは何かというと、私たちは愛されていて祝福を与えられているっていうことで、その祝福っていうのをね、私たちが体験してるかどうか、これは、ね、重要な問題です。それで一つね、ちょっと感じることがあるんですね。今、世界情勢は非常に悪くなってますね。で、これはもっと悪くなりますね。どうして悪くなるか分かるか、黙示録にそうあるからです。困難の中にね。で、私ね、ちょっと間違えて考えていたんですね。それは何かというと、そういう困難の中を耐え切っていく信仰とね、力を主に与えられたい。そして最後までクリスチャン生活を全うしたいっていう、そういう感じ。そういう感じで考えてたんですね。で、私ね、最近ね、それがね、間違いだっていうことに気がつき始めたのですよ。ね、主は何と言ってるか、もちろん、確かに厳しいことはあるかもしれないけど、その時にね、喜べって言ってる。喜びがあるってことを言ってる。私、詩編の23編っていう有名な、詩編があるんですがね、見落としてましたね。何を見落としていたのかっていうと、こういうことですね。それはどういうことかっていうとね、まあ、説教の方向が違った方向に行っちゃったんですけども、詩編の23篇見てください。 こう書いてあるんですね。4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。だからすごい困難の道を歩いても災いを恐れないってこう書いてあるんですよね。で、私が読み違っていたのはその後なんです。それは何かというと、まあ神様があなたが私と共におられますから、あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです、まあ私を守ってくださるからって書いてあるんですが、その次に何と書いてあります。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています、つまり喜びの油で満たしてくださり、相手がいるのにステーキとかなんか平安のうちに食べて喜びで満たしてくださるって書いてあるんですね。これは何を言ってるのかっていうと、耐え切る力を与えてくださるとは書いてない。喜びと祝福を与えてくださるって書いてあるんです。皆さん、で皆さんそれなのですよね。それでね、一つ皆さんに人がいるのに初めて気がついた。どうぞかなと思って。ね。で、それは信仰を使うことによって表されるんですが、だから姉妹たちは信仰を使ったんですね。それで、何かって言いますとね、神様はね、私たちを祝福しね、それで幸せにしたい、それで幸せにするすべてを与えてくださろうとしたんですね。これが神様の原則です、ね、それで、新しい年度になったか言いにくいですけど、去年が今だとして、その前とね、今と比べてね、幸せになった人、おお、手を挙げましたね。ね、じゃあ皆さんね、トントンだっていう人ね、じゃあもう一回聞きますよ落ち気味の人、去年良かったな、それに比べたら今年はちょっとダメだなと、ね、でもね、全然落ちてる人ね、でそんな場でね、実はね、何が普通なのかっていうと、皆さんね、私たちがより幸せになるのが普通なんです。神様はそういうふうに働いてるんです。そういうふうにね、やってないことはないんです、皆さん。だからもし皆さんがね、同じだとするならば、実はね、神の恵みに対してこれはですね、しっかりと受けてないと。下がり気味だとすると、皆さん落第ですよ。皆さん落第、落第、落第、ね、でどうしてそういうのかっていうと、主はね、私たちを愛してるから、私たちを幸せで満たしたいと思ってるんですよね。で、主の祝福で満たしたいと思ってるんです。もちろん我々は罪人だからね、十字架によって罪が許されますし、その罪から離れるためにいろいろね、整えとか訓練を受けます。しかしそれは私たちがさらに祝福を受けるためです。さらに父に近づくためです。さらに私たちが満たされるためです。そしてね、一つはっきり分かることがあるんですね。それは何が分かるかっていうとね、今年の歩みの中で主が何をしようとしているか、ね、皆さんをね、より祝福しようとしています。だからもし今の段階と来年の今の段階で皆さんのね、幸せ度が違うならば、ね、同じならば落第、落第、落っこったならばとんでもないですよね。具体的にね、というのはね、なぜとんでもないのかというとね、落っこちるわけないからですよ。そしてね、神様はね、私たちをね、祝福しようとしています。大きく祝福しようとしています。そしてね、 恵みを与えようとしているんですね。ですからどうぞ皆さんね、その神様の恵みをね、どうぞ受けられるように、信仰の歩みを成し遂げていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、その恵みの一つは何かというと、私たちが幸せになることとともに、皆さんを通してね、幸せがね、あふれ出ること。ね、なんでお前幸せな顔してないじゃないかとか言うかもしれませんね。でもね、私幸せなんです。ね、ファーストクラスで19回乗ったから幸せなんじゃなくて、助けられますよね。主がね、ここまで助けてくださるかっていうことをね、私は皆さんも体験してるでしょうけどもね、しますね。そしてね、私クリスチャン生活40年ぐらいなんですけど、で神様を信じてね、神様の愛を体験するっていうのはこんなもんかと思ってたら、もう全然薄っぺら、もうそんなもんじゃなくて深く、そしてね、年々神様の素晴らしい部分をね、見せてくださいますね。それでね、一つね、分かったことがあるんですね。じゃあ皆さんね、私の思い込みと思うかもしれませんけど、まあ、我々は永遠の存在でしょ、ね、で永遠の存在であってね、その神様の恵みは計り知れなくて、永遠にね、さらに神様の素晴らしさを体験して幸せを体験していくってことをね、ちょっと私はね、信じてるんです。具体的にね。だから皆さんね、良い方のところを来られましたね。私のところじゃないですよ、神様のところで、神様の特別な祝福がね、その中にあるっていうことをですね、どうぞ覚えておいていただきたいと思うんですね。それで1分動画ちょっと時間遅いかな、まあいいや、言って、はい、
皆さんこんにちは。今日のテーマは千年王国です。キリストの地上再臨の後に、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。そのうちキリストの支配による平和な時代が来ます。この時代は千年の間続くので、千年王国と呼ばれます。この千年王国は天ではなく、この地上に現れます。千年王国は今までに死んだクリスチャンを含めて、すべてのクリスチャンが存在する世界です。統治者はキリストです。クリスチャンも王になるとあるので、キリストに従い統治に協力することになります。また千年王国にはハルマゲドンの戦いで生き残った者、つまり反キリスト軍で死ななかった者と、戦いに加わらなかった全ての国々の民およびその子孫も存在します。彼らは血肉の体のままなので、長生きにはなりますが死にます。結婚もあるようです。もちろん彼らに主を信じる機会は与えられると思われます。また黙示録20章8節に、サタンが再び解き放たれるときに惑わされる諸国の民が出てきます。御霊の体を持ったクリスチャンは惑わされませんが、血肉の体のままの者たちは罪人ですから、惑わされる者たちが出てきます。このように千年王国は御霊の体を持ったクリスチャンと血肉の体を持った者たちが共にいる時代となります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて、凄まじい数の人々を惑わして再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる人、硫黄との池、地獄に投げ込まれます。引き続き行われる最後の審判の後、新天新地が現れ、究極の神の国がやってくるのです。それではまた。
これから観覧時代の7年間黙示録の時代っていうのをやってきます。これは、かなりひどい時代ですよね。そして7年目にキリストがオリーブ山に再臨されますね、エルサレムに。そしてですね、ここから千年王国という、キリストが主である千年の平和な時代、サタンが閉じ込められている、そういう時代がやってきます。 ですね。でこの時にですね、私たちはどこにいるのかっていうと、おそらくまあ死んでいると考えるならば、まあ生きてる人もいるかもしれませんけども、天国にいます。で天のエルサレムですね。で、ヨハネの福音書の14章によれば、弟子たちに家を備えに行くって書いてありますから、家が備えられてる、ね、だから皆さんの家が天にあります。で私はですね、家はちょっといい家に恵まれたことがないんですよね。そしてね、私言われちゃったの、クリスチャンの最初に一生借り用に住めって言われたんですね。で借り用に住んでんですね。そしたらですね、家に住んでる時に嵐の時すごいんですね、これをブワーッとこうね倒れそうなんで本当に。それからね、寝てるとね星が見える。窓を開けて外の星が見えるんじゃなくて、天井の横に開いていてそこから星が見える。そしたらヨハネ君がね、私に言ってきたんですね。なんて言ってきたの、これなんでうちは寒いんだって言ってきたんですね。それで私言ったんですよね、それは冬だから寒いよって。そうじゃない、どうしてうちは外よりも寒いんだ。外より寒かったんですね。そしたらね、ヨハネ君が言ってきたんですね、なぜ僕が暴れると家が揺れるんだ。まあ、そりゃヨハネ君が暴れたら家が揺れるって言ったんですね。そしたらヨハネ君が言ったんですね、いやそうじゃなくて、なぜ僕が外で暴れると家が揺れるんだですね。そして、2階でね、女子牧会見学をやってたんですね。そしたら家がね傾いちゃった。そしてね、トイレが閉まらなくなっちゃった。それでね、身の危険を感じて女子牧会学は違うところに移したんですね。しかしね、あんまりそういうことはね、私は気にしてないんですね。でなぜ気にしてないのかっていうと、私天に家があるからですよね。そこはね、私たちのふるさとですよね。ヘブル書の11章に書いてありますよね。で皆さんの家もあります。そしてね、再臨の時に私たちはキリストと共にこの地上に来るって書いてありますね。で1000年間ね、キリストと共にいるわけですよね。でこれはおそらくエルサレムを中心にいるだろうというふうに思うんですね。ですから皆さん、エルサレムなんて関係ないって言う方はね、関係あるんですね。関係なければ地獄ですよ。そうなんですね。そしてね、千年後にサタンが解き放たれて、そしてサタンが滅ぼされて、で火の池に投げ込まれますね。で最後の審判がここで起こってくるとともに、天のエルサレムがね、天から今のエルサレムのところに降りてくるわけですね。そう書いてありますね。でこの天のエルサレムっていうのは天国のことなんですね。でこの天国がエルサレムに降りてくるんですね。天国ってのは何かっていうと、さっきも言ったように私たちの家があるところ、そうなりますとね、皆さんは天のエルサレムに家がありますから、ここにね永遠にいることになるんです。そうなりますとね、どうなるかっていうと、皆さんね、天国ね、そして天のエルサレム、このエルサレムと皆さんね、非常に関係があるってことになりますね。そして聖書ではね、私たちは希留者として生きなさいって書いてある。希留者ってのは何かっていうと、この世のものではありませんよってね、どのものか永遠のものなんですね。そして永遠に神と共にいるものであり、神に所属するものであって、天のエルサレムのものですよってこう言ってるね。だからね、我々こう言われるんですよね。何かっていうとね、希留者として、天のエルサレムとして、そして、ね、神の国から、神の国、ね、やがて現れてくる神の国からこの世に使わされていきなさい、ね、こういうふうに言われてるんですね。そうすると納得できるでしょう、具体的にね。そして皆さんね、私たちの後ろには神様がいらっしゃいます。でね、今年神様がなされる素晴らしい技がね、一人一人に用意されています。 困難とか問題はね、皆さんの不安の中にはあるかもしれませんが、神の中にはね、困難に対する解決と不安に対する解消と敗北ではない勝利と、すべてを益とする恵みが用意されているんです。で、どうぞ皆さんね、それを受け取ってください。そしてね、より祝福されて、ね、クリスチャンの素晴らしいことはね、呪いから解放されてますから、どういうことになるかというとね、祝福を与えられる。で、今祝福されてますが、皆さんもね、私ももっと祝福されます。で、もっと祝福されます。もっと祝福されます。そしてね、その神様の特別な祝福をね、どうぞ皆さん、受け取って、そしてね、来年はね、あ、こんな祝福を受けたっていうことをね、明かしつつね、そして主を崇めることができるようにしたいと思いますね。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、あなたの御業と御栄光を豊かに表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、もう一度、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。それではこれで、正解を閉じます。来月は12月の最初ですね、はい、それで何か祈りの必要な方々は、